仕組み系ポッドキャスト。こんにちは、エグゼサポートの勝又です。日本アントリプレナー学会の清水さんとお送りします。本日のテーマは、仕組み化のレベル、レベル5、自社ウェイが確立され強みになっているについてお話をしていきます。それでは清水さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、仕組み化のレベルの、いよいよ最後、レベル5について、なんですけれども、
はい、
一旦復習をしますと、一番最初のレベル0というのは何だったかというと、仕組み化の必要性を認識していないという状況でした。仕組み化の必要性を、存在も分かってないというような状況ですかね。そういうものも含めて認識していないと。
はい、
で、レベル1が仕組み化の必要性を認識しているんですが、手を打っていない状況という話でした。はい。はい、なので、頭の中であるんですけれども、手を打ってないので、状況的にはレベル0とほぼ同じと。で、レベル2が事務作業が仕組み化されているということですね。事務作業、間接部門的な総務、経理とかですかね。そういう、はい、仕事が仕組み化されて、自分じゃない人がやっている状況と。で、レベル3が日常業務が仕組み化されているということですね。はい。通常のもう仕事の運営は、人に任せて、経営者は本来の経営者の仕事、戦略的な仕事に取り組んでいるという状況。で、その次のレベル4が戦略的な仕事が仕組み化されているというところで、その経営者の仕事である戦略的な仕事すらも手放しているっていうお話でした。で、これはもう社長の仕事を手放すので、選択肢としてですね、例えば会長になるとか、というところで、その状態でも、もしかしたら、社長の仕事をするとか、どっちでも、できるというような状況がレベル4だということでしたね。
はい。
で、前回のお話ですと、仕組み系のゴールは、ほぼほぼこのレベル4でゴールだということだったと思うんですけれども、
はい。
今日はですね、そのさらにその上のレベル5、自社ウェイが確立されて強みになっているという段階があるっていうところで、お話を伺っていきたいんですけども、この自社ウェイが確立されているというのはどういう状況になるでしょうか。
この自社ウェイっていうのは、昔の HP ウェイっていう本があって、
はい、
すごい流行ったんですけど、
はい、HP というのはフューレットパッカードというコンピューターの会社ですよね。
そうです。はい。
はい、
あそこがすごい成長したときに、なんで成長したのっていう話で、やっぱりその文化が優れていると、会社の。うん、
はい。
自分たちなりのいろんなやり方が定まってるよと。
うん、
でそれをウェイっていう自分たちなりのやり方っていうふうに定義して、本が出たんですけど、
はい、
そういうような状態ですよね。
うん、
なるほど。で、このレベル5っていうのは、さっきおっしゃったように、ここまでやるかどうかっていうのは、経営者の選択次第かなと思ってて、うん、
はい、
で正直うちのお客さんでまだここまで行ってる人っていないですよね。うん、
はい、レベル5、自社ウェイってことは、これはあれですか、はい、規模感ですか？
規模はね、はい。はい、実質、なんでしょう、レベル4まで来れば、
はい、
もう要は正しい経営のやり方やってるってことなので、それは成長していますよねって感じですかね。
うん、
はい、規模で定義してるわけじゃないんですけど、実質、それなりの規模になってる会社にはなると思いますね。
うん、はい、世界的な企業っていうところは、この自社ウェイがレベル5っていうことなんでしょうか。
はい、そうですね。はい。
なるほど。レベル4まで行ってる段階が、いわゆるその、モデルとして、マイケル・ガーバーが言うところの、FFT のプロトタイプ、はい、一番ちっちゃなものっていう言い方をされてると思うんですけど、
はい、
そこをこうコピーすると複製して、
はい、
レバレッジをかけていって、世界的な企業にしていくっていう、プロセスがあったと思うんですけど、
はい、
その結果がこのレベル5、自社ウェイが確立されていると。
そうですね。
ということを理解すればよろしいですか。
はい。そのイメージですね。うん、
なるほど。ってことは、
ちょっと例を。
あ、はい。いいですかね。自社ウェイが確立されている、これは、これが自社ウェイ。例えば、ね、うちの場合はエグゼサポートウェイが、はい、これがうちのウェイだってことを、周りに、はい、なんていうんですかね、知らしめてるというか、伝えてるような状況になってるんでしょうかね、はい、これは。
そうですね。わかりやすい例としては、
はい、
これメルマガとかでも頻繁にご紹介しているのでご存知の方も多いと思うんですけど、
はい、
ザッポスっていう会社が
ザッポス、はい、
ラスベガスにありまして、うん、まあ彼のやってること自体はなんていうの、靴の通販なんでごく普通のビジネスじゃないですか、はい、
うん、
ただ他とは全然違うブランド力があったりとか、
はい、
全然違う知名度があったりとかするわけですよね、
うん、
でなんでそうなってるのかなって思ったらやっぱり彼ら内のやり方っていうのが確立されていて、
はい、
でもそれが顕著なのが採用のやり方なんですけど、すごい採用は厳しいっていうので有名
なんですね。あ、そうなんですか。
はい、それまず彼ら内のやっぱやり方でやってるからっていうことで、うん、まあ、それがすごいユニークだっていうことで、まあ、本が出たりとかしてるわけなんですけど、
はい、
そういうイメージですよね。
うん、僕もザポスの本は多分2冊ぐらいかな読んだことありますけれども、はい、CEO、はい、トニー・シェイさんでしたっけ。
そうですね、はい、
そうですよね。これはあれですか、自社ウェイっていうのはいわゆるそのトニー・シェイさんのこの価値観とかビジョンが軸になって作られてるっていうものなんでしょうかね、これは。
そうだと思いますね、はい、やっぱり会社の文化ってまずは経営者の価値観から始まって、
うん、
それが会社のコアバリューにつながり、そこからブランドにつながりとか仕組みにつながりっていうことなんで、
はい、
まあ、トニー・シェイの多分個人的な価値観が反映されてるんだと思いますね、
うん、はい、なるほど。レベル4までいったら、まあ、仕組みがほぼほぼ完成 で、
はい、
でそれをこうレベル5にするのは、
はい、
ワールドクラスの企業を作ろうという経営者の意思意図っていうことなんですか。
はい、まずそれがないと多分始まらないですね。
はいはい
はい、それはガーバーが言う、企業家精神っていう。
企業家精神。
ね、はい。その世界中に展開するのに、世界中に展開することができるのになぜやらないのっていう話。
おー、ガーバーはじゃあ推奨してるわけですか。
推奨してます。
お、そうなんですか。
世界クラスに成長することを推奨してます。それが彼の言う起業家精神ですよね。
うーん、
だそれがあった上で、それまでに作ってきたいろんな仕組みですよね。例えばブランドだとか、
はい、
カスタマージャーニーだとか、その辺のやっぱ仕組みをどんどんどんどん改善して、
うん、
洗練させていくと、
うん、
まあ、こう自分たちのやり方、自分たち内のやり方っていうのがこう、できてくるっていう。
なるほど。
そういうイメージですかね。
うん、まあ、レベル4まである程度、もう仕組み経営として、まあ、社長がいない状況でもできると。で、そこが、はい、まあ、レベル5になっていくには、もう社長不在のまま成長していく仕組み経営っていうことですかね。こう、PDCA 回されていって、
はいはい、
どんどんどんどん、この軸の部分は変わらないと思うんですけど、
はい、
のやり方が変わっていったり、
はい、
まあ、適合の仕方が変わっていったりっていう。
はい、そうですね。
自律的に成長していくような形なんでしょうかね。
そうですね。はい。
でも、レベル4からレベル5って相当距離があるようなイメージもありますけどね。
相当距離ありますね。
相当距離ありますよね。
はい、これ、レベル4 で見ても、普通にいい会社だと思うんですよね、多分。
まあ、相当いい会社ですよね、これ。
はい。
はい。
そこから5ってすごいですね、っていう感じですよね。
なんかこれ、レベル 4.1 とか 4.2 とか説明が欲しいぐらいですよね。
ああ、そうですね。
はい、
はい。ちょっと考えておきます。
ぜひぜひお願いします。
はい。まあ、僕らとしてはこレベル5を目指してほしいっていうのがあって、それでここに載せてるんですよね。
うん。
まあ、実際そのアメリカの方だと、まあ、アメリカというか世界だとそのガーバーの教えで、このレベルまで行ってる会社ってやっぱ何社かあって。
あ、そうなんですね。
はい。そういうのを日本から出したいっていうですね。
うんうんうん、
まあ、そういうのがあって載せてるっていう感じですね。
なるほど、
はい
はい、まあ、レベル4まではなんとかいけるかなっていうイメージもありますけれども、
はい、
レベル5までは難しいんじゃないかなって思ってしまうのはやはりその経営者としてのこう、
はい、
そこまで行くんだっていうような気持ちとか、
はいはい、
なんか価値観によるところが大きそうですね。
そうですね、
うん、
まさにどう生きるかっていうところだと思うんですね、経営者は。
あ、やっぱりこのレベルは変わら、ね、違えど、やっぱり戻るとこはそこですか。は
い、うん、だと思いますね、やっぱ、
うん。
そのワールドクラスの会社を作ることに本当に人生かけてるかっていうところに決まってくる、うん、きますね、多分ね。
はい。日本の企業は、もうどのぐらいですか、今。レベル1とか2が多いんですか。
日本の企業。
日本の企業。スモールビジネス。清水さんの感覚で言うと。
で、まあ、全体で見るとレベル0が大半で、うん、
ああ。
で、まあ、2ぐらい。
2ぐらい。
そういうか。はい。
う
ちのお客さんも大体まあマニュアルくらいは大体まあ揃ってるかなっていうのはあるんですけど、
うん、
事務作業のね。
そうですよね、
うん。そういう会社も多いんじゃないですかね、やっぱり。
うんうん、なるほど。
だそこから本当に上に行こうと思ったら、やっぱりね、本当に経営者自身のやる気じゃないですけど、こう、
はい、
なんていうんですかね、その情熱とかそれになってくると思うんですよね。
うん、レベル3、今、レベル2の状況にある会社さんが、
はい。
まあ、レベル3に行くぞとか、レベル4になるっていう、はい、まあ、ある程度その、意識、意図だけあれば、
はい。
手順としてはもう確立されて、かなり明確化されているので、
はい。
と思うんですけれども、
はい。
またこのレベル5ってなると、その、
はい。
なんか、単純な手順だけではない。
そうですね。
見えない能力がたくさんあり、そうですよね。
そうですね、ここはあると思いますね。うん、まあ、しっかりこうレベル4までやってれば、まあ、基盤はできてると思うんですけどね。
はい。なるほど。まあ、そういう意味では、ね、日本アントプレナー学会としては、レベル5まで行きましょうという、こう、旗を振りながら、はい、一歩一歩着実にレベル3に行く方法はこれです、はい、レベル4はこうです、はい、というふうにこう提示していくような形で、はい。はい、今後もやっていければと。
そうですね。まあ、もともとそのアントレプレナー学会っていうのは、要するに起業家っていうことなので、起業家選手持ってやりましょうねってことなんで、はい、
うん、
まあ、やっぱりレベル5を目指しましょうって話ですよね。
うん、なるほど。多分、起業家のイメージが、
はい、
レベル5とイコールになってるイメージって、あまりないんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、そうですね。
うん、もっとなんか起業家って、日本のイメージで言うと、もうちょっとスモールビジネスというか、
はいはいはいはい、
ワールドカンパニーっていうようなイメージはなかなかないんじゃないかなって個人的には思うんですけども。
ああ、なるほど。そうですね。確かに。まあ、それもあってね、実はそれもあって、あえてカタカナにしたんですよ。うん、アントレプレナーっていう。
あ、そうなんですね。
はい。だから起業家っていうと本当にいろんな意味合いで捉える人がいいので、
はい。
アントレプレナーっていう方がなんか、もともとの意味合いに近いのかなと思って。
うん、なるほど。
はい。という感じです、
はい。はい。ありがとうございます。
はい。
非常にですね、このレベル1、ね、0、1、2、3、4、5の階段が、明確に分かりましたので。
はい。
はい。ぜひですね、この階段を登るお手伝いを今後もしていただければな、というふうに思っております。
はい。はい。
はい。では、ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。
はい。それでは、仕組み系ポッドキャスト、仕組み化のレベル、レベル5、自社ウェイが確立され、強みになっているをお送りしました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。